首くくりの町第8話。年が明けてからも会議は続きました。後ろをついてくる影、恐ろしいうめき声。しかし首吊りに関しては私の清払い以降発生していませんでした。私の清払いというよりシズバーさんの祈祷が効いたのでしょう。年始を迎えた篠宮神社は大変な数の参拝客の対応に追われていました。前年に始まった会議のために誰もが神仏の加護を求めて神社やお寺にお参りしていたのでしょう。その気持ちはよくわかります。当然のように私たち兄弟も手伝いのために神社に行きました。普段は身につけない神職の装束に身を包み、例年に類を見ない数の参拝客の整理や駐車場の誘導などを行っていました。年末の祈祷の後からずっとシズバーさんは元気がありませんでした。もともと静かな人でしたし、落ち込んでいるという風でもなかったのですが、話しかけても上の空というか、何事か考え込んでいることが多くなっていました。年始の初詣の日には、シズバーさんは境内の中のストーブが設置された休憩所で、お客さんたちに挨拶をしていました。例年には見ない光景でした。おそらく年末からずっと、シズバーさんは覚悟を決めていたのだと思います。正月の三が日が過ぎてしばらくしたある日、再び怨霊長伏の祈祷が行われました。本堂にはシズバーさんと神主さん、サツキと私たち兄弟、それぞれの家族と氏子さんたち数名、全員が緊張の面持ちでシズバーさんの祈祷を見守りました。前回と同様に怨霊が現れ、姿は見えぬものの、恐ろしいうなり声を上げて私たちを威嚇してきました。私の足首のあざが痛み、血がにじみました。シズバーさんもまた前回同様に、神がかりしてお堂の中を歩き回り、ある一点まで怨霊を追い詰めて祝詞を唱えました。記憶が曖昧で確かなことは言えないのですが、聞き取りにくい祝詞の中にこんなようなフレーズが入っているのが分かりました。この身においての無念をたまわんと申す。思いを遂げし払いたまえ。そしてひときわ大きく大ぬさを振ったシズバーさんがその場にうずくまり動かなくなりました。神主さんが引き継いでご神体に祈って祈祷が締めくくられました。神主さんは祈祷が終わるとすぐにシズバーさんのもとに近寄って容体を確かめました。私たちもシズバーさんのもとに駆け寄ります。シズバーさんは眠っていました。静かに寝息を立て、一見した限りでは安らかに眠っているようでした。それきりシズバーさんが目を覚ますことはありませんでした。救急車でシズバーさんが運ばれていき、集まった氏子さんたちも帰宅した後、私たちは本堂で神主さんと向き合って座っていました。病院にはさつきのお母さんが付き添っていきました。私たちも病院に行こうと言ったのですが、さつきと私たち兄弟は残るようにと言われたのでした。私の母も同席の上で、神主さんが私たちに今回の祈祷の説明をしてくれました。神主さん曰く、シズバーさんは怨霊と向き合うために鬱潮を離れたということでした。祈祷の中で怨霊との対話を試み、可能性があるならそのまま霊体となって 音量を沈めるための方法を探るつもりなのだそうです。
そんな、じゃあおばあちゃんは一人で音量と戦ってるの？
さつきが悲壮感のにじむ声で言いました。神主さんはため息とともにうなずきました。戦うと決まったわけじゃないが、まあそうだね。おばあちゃんは私たちのためにやってくれている。
どうして止めなかったの？そうなることおじさんは知っていたんでしょ？
さつきがなじるように問いかけます。さつき、聞きなさい。おばあちゃんはな、自分が全部終わらせるから、私やお前たちは町の皆さんを守るようにと、そう言って。言いながら不意に神主さんの目から涙が溢れました。言葉を告げずにうつむき、片手で目を覆っておえつしました。あまりに唐突な反応に私たちは驚きました。
おじさん、おばあちゃんが何をするつもりなのか知ってるの？
神主さんは何も言わずにうなずきました。止めどなく涙を流す神主さんにさつきは強く迫れないようで、膝の上で手を握りしめてもどかしそうに身をよじりました。しずばあさんは今どうなっているんですか？兄がさつきの代わりに神主さんに尋ねました。
あ、そうだね。
うつむいておえつしていた神主さんが涙を拭いながら顔を上げました。その顔には憔悴と悲しみが浮かんでいましたが、それでも私たちと向き合う意志が感じられました。その顔を見て私は、しずばあさんは死地に赴いたのだと理解しました。そしてそれを知りながら神主さんはしずばあさんを止めず、私たちのために残ってくれたことも。しずばあさんは怨霊と向き合って、まずはその思いを理解したいと言っていた。怨霊が抱えている怨念、無念や恨みなんだと思うけど、それを何とかして晴らしてやりたいと。さつきは黙って聞いていました。知っての通り、しずばあさんはだいぶ高齢だから、もうすぐ自分の時が来るのが分かっていた。だから最後のお務めとして命を懸けて怨霊と向き合うことにしたんだ。長いお務めの中で神様と合一してきたしずばあさんだからこそできることだ。
おばあちゃんは死んじゃうの？
さつきの声は小さく弱々しいものでした。よほどのことがない限り大丈夫だと思う。君たちもさっき見た通り、しずばあさんは肉体的には眠っているだけだから。その言葉でさつきはようやく少し安心した様子でした。しずばあさんが心配していたのは、怨霊との関わりの中で時間がかかりすぎてしまうことだ。聖者の時間感覚と霊の時間感覚は違うから、どれほどの時間がかかるかおばあちゃんにもわからなかった。
どういうこと？
このまま眠り続けておばあちゃんに肉体的な限界が来てしまうことが唯一の心配事だと言っていたよ。そうしてしずばあさんは昏睡状態で入院し、私たちは日常に戻りました。その日を境に怪異も起きなくなりました。しずばあさんは見事に怨霊を抑え込んだのです。町を覆っていた不安の気配は徐々に薄らいでゆき、季節は流れ3年の月日が経ちました。 兄とさつきが高校2年生、私が中学3年生の秋、しずばあさんが亡くなりました。怨霊との対話を始めてから結局一度も目を覚ますことなく、家族や私に看取られながらこの世を去りました。享年82歳。米津医師はしずばあさんの遺体を丁寧に確かめてから、寿命ですね、丸時丸分ご臨終です、と言いました。呼吸器と点滴と胃ろうによる栄養補給で延命措置が取られていましたが、それでも徐々に弱っていったしずばあさんは、痩せ衰えてミイラのような姿になってもまだ生きていました。しかし生命としての限界はとうに迎えており、いかに事情を知る病院であっても無理な延命をするわけにもいかなかったようです。神様の加護を一身に受けたしずばあさんは、人知を超えた働きの中でお役目半ばながらも天寿を全うし、この世を去りました。しずばあさんが息を引き取るその時、私たちはしずばあさんの病室に集まっていました。ベッドで眠るしずばあさんを囲んで、しずばあさんが好きだったリンゴの歌を歌ったりして、その時を待ちました。不意に病室の中に甘い香りが漂いました。私はその香りに覚えがありました。あの時お堂の掃除をしていた時に、本堂の中から漂ってきた香りでした。不思議なことに、しずばあさんの口から呼吸器が外れました。まるでしずばあさんがその香りを感じたいと思ったかのようでした。しずばあさんは2度3度浅い呼吸をし、そしてふうと長く最後の息を吐いて息を引き取りました。ピーという心停止を知らせる音が医療機器から鳴りました。テレビなどで見たことのあるその光景に、しずばあさんが亡くなったことが分かりました。
おばあちゃん、おばあちゃん、ごめんなさい、おばあちゃん。
さつきがしずばあさんに取りすがって泣きました。看護師さんは肩を震わせながらしずばあさんに向かって深く頭を下げていました。さつきのお母さんや周りの人たちも皆泣いていました。そしてそのままお通夜の準備が行われました。時は遡りますが、しずばあさんが眠りの中で怨霊との対話を始めて少し経った頃から、さつきが夢を見るようになりました。その内容は一貫しており、連続していました。それは、しずばあさんが誰かに殺される夢でした。夢ごとに違うどこかの誰かが、しずばあさんを痛めつけて殺すのです。時には男性であったり女性であったり、複数人や子供の時もありました。誰もが憎しみの表情でしずばあさんを殴りつけ、首を絞めたり包丁や斧などでしずばあさんをめった打ちにしたりして、最終的には命を奪うのです。最初にその夢を見た時、さつきは泣きながら深夜に電話をかけてきました。母が兄を起こして電話を取り次ぎ、尋常でないさつきの様子に兄は家を飛び出していきました。私は翌朝になってそのことを知り、さつきの家へと向かいました。さつきは寝間着のまま居間で座っていました。傍らにはさつきの母親と兄がいました。父親はすでに出勤していったようでした。兄から夢の内容を聞いている間、さつきは黙ってうつむいていました。私たちはさつきを慰めて励ましました。怖い夢を見たんだろう。もう大丈夫だと。 その時はそれで終わりましたが、さつきはその後も同様の夢を数日おきに繰り返し見るようになりました。何も抵抗せずに殴り殺されるしずばあさん、殺すのは毎回違うどこかの誰か。さつきは日に日に暗く落ち込んでいきました。私たちはさつきがノイローゼになったのではないかと心配しました。ある日、さつきは神社で神主さんに詰め寄りました。
あれはおばあちゃんが怨霊に苦しめられている姿よ。おじさんもそう思うでしょ。
神主さんはさつきをなだめるのに必死でした。
なんでわからないのよ。おばあちゃんが苦しんでるのに何もしないわけ。
さつきは半狂乱になって叫んでいました。
さつき、落ち着きなさい。落ち着いて。
今すぐおばあちゃんを起こしてよ。今もおばあちゃんは殺されてるんだよ。
もしもその夢が本当だとして。
本当に決まってるじゃない。
さつきの悲鳴のような叫びに一瞬の沈黙が訪れました。
わかってる。分かってるから落ち着きなさい。その夢の中でおばあちゃんが怨霊に痛めつけられて殺されているとして、それをすることでおばあちゃんが怨霊の無念を晴らそうとしているなら止めることはできないよ。
本気で言ってるの？
さつきが唖然として神主さんをにらみつけました。
止められない？何それ、人手なしどころじゃないよ。おじさん、息子でしょ？
怒りに震えるさつきの迫力に皆がおじけづいていました。あれほどに苛烈な雰囲気のさつきを見たのは後にも先にもその時だけです。
さつき、よく聞きなさい。私だっておばあちゃんが苦しんでいるのを知ってつらい。おそらくお前が見ている夢は本物だ。でもおばあちゃんが背負っているのは大切なお役目だ。誰かがやらねばならないからおばあちゃんがやってくれてるんだ。
神主さんの目がみるみるうちに真っ赤になっていきました。涙をこらえてさつきに語り続けます。
おばあちゃんは殺されるのを覚悟で怨霊との対話に臨んだ。それは聞いていた。その決意と覚悟をお前はかわいそうだからと否定するのか。
これにはさつきもひるみました。がさつきも反論します。
一度や二度じゃないのよ。毎日あんな風に殺されるなんて、そんな覚悟してたわけないよ。
だとしても。
今度は神主さんが叫びました。
だとしても止めるわけにはいかないんだ。
膝を叩きながら悔しそうに言いました。いつもの穏やかな神主さんからは想像できないほどの大声でした。神主さんの目から涙があふれました。
ここでやめてどうなる。また何人も死ぬのか。それからどうする。誰か犠牲になってくれる人を探すのか。
真っ赤に充血した目でさつきを見つめる神主さんに、さつきもけおされたようでした。
私たちがやらなければならないんだ。おばあちゃんはそれができるからやってくれてるんだよ。私だって、私に力があれば。
そう言って神主さんはうつむいてしまいました。ほんの数秒、神主さんが鼻をすする音だけが聞こえました。そして顔を上げて言いました。
もしもおばあちゃんだけでダメだったら、次は私がやる。
何のことか一瞬わかりませんでした。
私にはおばあちゃんのような力はないけどね。それでも誰かがやらなければ、それでもし…
神主さんは一旦言葉を切りました。一瞬だけでしたが躊躇したようでした。そして、
もしも私でも終わらなかったら、ここにいる誰かに役目を引き継いでもらいたい
と言いました。誰も一言も発しませんでした。その場にはさつきと私と兄、さつきの母親、そして数名の神職さんがいました。この場にいる者でお役目を継いでいく、怨霊の無念が晴れるまでなぶり殺しにされ続ける役目を。お断りだ、冗談じゃない。誰もがそう思っていたと思います。さつきを除いて。翌日になって神職さんの一人が退職していきました。私は翌日になっても気持ちの整理がつかず悶々としていました。兄も同様でした。シズバーさんや神主さんの覚悟は大変立派だけれど、その覚悟を自分も持てと言われたら無理としか言えない。神職さんですら逃げ出すそのお役目を一体誰が告げるというのか。私たちは無言でシズバーさんがいる病院に向かって歩いていました。病室にはサツキがいるはずです。夢を見るようになってからサツキは毎日シズバーさんのそばで付き添っていました。私たちも同様にシズバーさんのそばで何を話すでもなく、サツキに付き合ってシズバーさんを見舞うのが日課でした。しばらくしてサツキはよく出かけるようになりました。毎週末の土日を利用してどこかに一泊してくるのです。後で分かったことですが、サツキは神楽を習いに行っていたのでした。九州各地や四国や本州の由緒ある神社を紹介してもらって神楽を習い、巫女としての素質を高めるための修行を繰り返していました。有名な前田優さんを招いて篠宮神社の神楽殿で実践的な指導を受けていた時に、私たちはそのことを知りました。この時すでにサツキの中にはシズバーさんの後を継ぐのは自分だという決意が固まっていたのでしょう。今だから言うわけではないのですが、私自身も次のお役目は自分かなという思いがありました。覚悟や使命感など全くありませんでしたし、できるなら絶対に回避したいお役目でしたが、それまでの体験から考えて私がお役目にあたる可能性が高いと感じていました。なぜか、あの日夢の中で神様とおぼしき誰かに言われたこと、さつきはかわいそうだ、お前が支えてやるのだよ。その言葉が胸の奥に残っていました。それに私の足首にはまだ怨霊につかまれた時のあざが消えずに残っていたのです。シズバーさんが祈祷で怨霊を呼び出す際も私のあざが呼び水になっていました。他ならぬ私自身が怨霊とのつながりを持ち続けていたのです。サツキは数日おきにシズバーさんの夢を見続けていました。私たちはシズバーさんがどんな殺され方をしたか、サツキからすべて聞いていました。サツキは日を追うごとに落ち込んでいき、そばで見ている私たちも苦しかったので、サツキ一人にその夢を背負わせるのはかわいそうだということで、 さつきに頼んで夢の内容を話してもらうようになったのです。その頃から私たちの関係に変化が現れ始めました。中3になってすっかり垢抜けた兄がさつきと別れたのです。兄は髪を茶色く染め、制服を着崩して金森先輩と遊んだりするようになりました。1年以上に及ぶ不安を忘れようとするかのように兄はチャラチャラするようになり、シズバーさんの病室に来ることも少なくなっていきました。兄はサツキと大人の階段を上りたいと望んでいたようですが、当のサツキがそれどころではなく、また巫女の修行をする以上は異性との肉体関係は厳禁ということで、サツキと兄の間にすれ違いが生じていました。結局サツキの方から別れを切り出し、幼なじみに戻ろうということになったようでした。私はそれをサツキから聞いていました。私としてはチャンス到来かという気持ちもあったのですが、もしそうなるとしても、この怪異が解決してからだという思いはサツキと同じでした。そうしてサツキは巫女の修行に、兄はチャラ踊を邁進し、私といえば特に何をするわけでもなく、以前と同様に神社の手伝いや掃除をして日々を過ごしていました。シズバーさんの病室に行かない日は決まって神社で手伝いをしていました。時間があれば神職さんたちに混じって祝詞の勉強をしたり、滝に打たれに行ったりもしました。あわよくばもう一度神様にお会いしたいという思いからでした。後になって指摘されたことですが、私自身も十分に神職見習いと言える日々を過ごしていたのです。以上、首くくりの町第8話でございました。